最近さ、インスタとか、まあ、古着とかで見てるからだと思うんだけど、
はい、
古着セドリの指南書の広告みたいなの出てこない、
はい、あ、出てこないですね。
俺すごい出てくるんだけど、セドリのノウハウの全てを詰め込んだ一冊みたいなとかの広告が出てきて、
はい、
あと、まあ、そういうことやってる人のインスタのやつとか出てきて、
はい、
これ1000円で買ったのが1万円になりましたとか、そういうのがバンバンバンバンこう出てきて、あなたにもできるみたいなんで、はい、終わる CM とかすごい出てくるんですよ。
へ
え、本当にみんなやってるんだろうね。
まあでもそうっすよね、古着セドリ、うん、だからなんか割ともう古着のみならずなんじゃないですか、うん、何でも割とできちゃう、まあ、古着がたまたま、まあ僕ら身近だったんですけど、
うんうん、
セドリなんか、なんかそれこそ家電セドリとかもあるんじゃないですか。
ああるよ、ね、
家電あるっすよね、うん。
あるあるある。
なんか一時期それこそ僕も TikTok とかめっちゃやってた時に、
うん、
よくなんか TikTok でそういう、なんか電気屋さん回ってセドリみたいなの出てきましたね、よく。うん
う
ん、
ああ、なるほどな。
一発いくらみたいな、なんか
。はいはいはいはい。
これで、僕実働2時間で5万円なんで働くのなんてバカらしいですみたいな、
うん、そういうのもあるよね。だから古着のやつもそんなテンションなんだよ。
いやマジでそううまくいかないっすか。
いかないよね。マジであれはいいとこだけ取ってるなと思って、
まあ、たまに、1000円で1万円とかまあもうほんとあんまないっすけど、
うんうんうん、
まあ、たまにあるっすけどそういうのも、
うんうん、
でもそんなのがもう毎回あったら、うん、全員やってるっすね。
そうだよね。
それだってそればっか買えばいいじゃないですか。
いいじゃないって感じだよね。
だけどまあなんて言うんだろう、うん、それこそそういうなんかでも売れる古着みたいなのって多分あるじゃないですか、
うんうんうん、
そこのなんか見極めみたいなのはもしかしたらそういうの分かるかもしれないですね。なんか自分だったら絶対買わないけど、
うんうんうん、
このブランドのこういうのは売れやすいとかって多分、
はいはいはい、
メルカリとかでも多分流行ってる古着とかよりもなんか、うん、ブランドがついてるコートとかの方が多分安く出てて売れたりとかする可能性あるんですよね。
なるほど。
多分ブランドがついてる ものなんかでもそれこそ、うんうん、なんだろうな、なんかポール・スミスとか、
うんうん、
あの辺とか結構大穴な感じとか多分あるかなと思うんですけど。
なるほどね。
わかんないですけど、自分じゃ絶対にこのデザインはいらないけどみたいな。
うん、それは
分かるわ。世の中的にはなんか、うん、自分たちってどっちかっていうとこうファッション好きな人ってめちゃめちゃマイノリティじゃないですか。
うん、そうだよね。
メルカリのユーザーも多分服好きな人よりもなんか普通一般人みたいな人の方が多くて、うん。
そうだよね。だから高く普通に買ったら高いから、はい、それがちょっとでも安く手に入らないかなって。っていうニーズがそこなんだろうね。
そうっすよね、
うん、
絶対、
うん、
そこになんか微妙にこう古着でうまくディグってやつが高く売れるみたいなのが刺さりやすいのかなって思うんですけど、
うんうんうん、いやでもそれは完全になマーケティングっていうか正しい戦い方だよね。
そっちをマスターしてる方がまあなんかそのセドリ収益的にはめっちゃ高いのかなとか思うんですけど、
う
ん
う
ん、
そうだよね。いやでもね、うん、その広告で出てくるやつとか完璧にそうで、
やっぱそうですよね、
うん、チャンピオンのリバースウィーブを狙うとか、まあそうだね、あと言ってたようにブランドの、 あのポロラルフローレンのなんとかだったらとりあえず買っとくとか、そういうとこだよね、うん、だからそれは悪いとは思わないよね。いわゆるマーケットインの発想というか、
まあ、その
ちゃんと、うん、ちゃんとニーズを捉えてやってるって感じですね。
セドリで単純に効率よく利益を上げたいっていう思考だったら、うん、一番正しいっすよね。
そうだよね、
うん、
で俺も今日ね、
はい、
高円寺に行って、
はいはい、
那須くんとかのその活躍を傍らで見てるからでそういう観点でやってる部分もあるっていうのも分かるから、その例えば、はい、ラルフローレンを狙ったらとりあえずちょのゲットしてた方がいいとか、
はいはいはい、
そういうのあるじゃないやっぱ
で、ね、そうですね、俺も
そういう観点で今日はちょっと見に行くかと思ったけど全くダメだったねやっぱり。
いやでもラルフ最近めっちゃ高いっすよ
らしいね。
買えないっすよ普通に。
そうだよね。
なんかせどれないっすね。
もう、もうなんか店がちゃんと分かって高くしてるってことで。
下代が普通になんかそのリサイクルショップ代が高すぎちゃって。で、ラッキー、めっちゃラッキーが、まあラッキーはたまにあるっすけど、
うん、
なんかもうちょっとこう、なんだろうな、ちょっと古い、90s くらいのラルフローレンのシャツとか、うん、まあ今までだったらその辺となんかまあ、ラルフローレンシャツってまあほぼもううぞうむぞうみたいな感じで、
うん、
まあ中には高いやついくつかあったんですけど、
うんうん、
なんか高くてもまあ3000円とかじゃないですか、なんとなくイメージ、
ね、うん、
で今ってなんかもうこの形とかこの家具とかがちょっともうついてるだけで、
うん、
もうなんかもう4000、5000からスタートみたいなザラなんですよ。もう
そうなんだ。
なんかそんぐらいでまあ買いたいから、うん、そんぐらいで買ったらもう意味ないじゃないですか、うんうん、
そうだよね。
でも買えないんですよ最近。だから
なんか
セカストとかはもうやっぱ目が利きすぎてて、うん、
分かってるよね、うん、
はい、もう絶対無理っすね。
あのもう3年前とか4年前とかはそんなじゃなかった気がするよね、はい、普通にラルフローレのシャツとか、ね、ラックに無造作にかかってた気がするんだよね、はい。
そうだ、ラルフローレンもなんか、うん、あのオックスフォードのなんか 青、うんうんうん、青とか黄色とかピンクとかあるじゃないですか、
うん、
ああいうのとかはまだなんか雑魚扱いなんですけど、
うんうん、
なんか今までにそれにストライプとかチェックとかの普通のやつも割とこうごちゃ混ぜだったんですけど、
うん、
そこが今ちゃんとこうバキッとバレた感じですね、
うん、あ、そうなんだ。これは売れるっていうのがバレてる
感じ。そうなんですよ。なんか別にかっこいい柄とか、なんかいい、うん、なんかわかんないですけど、いい柄とか、いいサイズ感、うん、いい素材感とか、うん、出どころの良さ、なんかその生産国の良さとか関係なしに、
なるほど、
もうその辺の 90s ぐらいのタグだったら、全部高いみたいなシステムになっちゃってるんですよ。
システムになってます。今日、高円寺の、あのセカストに普段あんまり行かないって言ってるセカストに行ったんですよ。
はい。
それはなし君があのセカストのオフセールやってるみたいだよってあげてくれてたじゃない。
はい。
あの1000円以下のやつが 50% オフで、
はいはいはい、1000
円以上のやつが 20% オフみたいな。
はい、
うん、あ、これは行ってみないとなと思って今日行ったら、やっぱり前もちょっと、はい、あの高円寺のセカストはあんまりだなって言ってたことあったと思うんだけど、そもそも1000円以下の品物の数が少ないんです、すごく。
あ、なんかでもなくなりましたよね、めちゃくちゃ、
う
ん、
そう、むちゃむちゃ探したらすんごい隅っこに追いやられてて T シャツのコーナーとか
なんか
あ、ここだけかと思って、
無造無造が減ったのもあるし、
うんうん、
なんかまあ、あと900円とか
うんうんうん、
であとなんかそれ以上だともう1200円とかなんか1600円とか、
う、
ね、
うん、
なんか割とそうっすね、ストロングスタイルというか、
そう、
わかんないですけど、そのセール、うん、ある程度見越しなのかもわかんないですけど、
さっきなし君が言ってたその目が利きすぎてるっていうのがもう本当にそうだなっていう感じがしたね。今日セカスト行ったら、
いやセカストマジで目が利きすぎてるっすね。
利きすぎてるよね。
でまあ、あとまあ、うん、そもそも底上げ、値段の底上げ感もまああるっすけど、
うん、そうなんだろうね、
うん、うん、結構ちゃんとなんかいろんな分野の自分のなんか商品知識がないと、
うん、
なんかせどれる範囲がこう自分の得意ジャンルってあるじゃないですか結局。
あ、はいはい、
よく買うプライスゾーンとか、
うん、
多分や安いだセンベロでディグって、
うん、
なんか値段をつけたいとかっていうプライスゾーンしか見てないと、
うんうん、
その辺がこうどんどんこう今ってどんどんもうそっからこう抜かれてちゃんと値段がつけられてきちゃってると、
うんうん、
僕らがだから僕らが本来買うべきだったものがなんかこう値段がつけられてきちゃって、うん、セカスト側とかが値段をつけちゃったりとかするとまあ、ある種こう僕らが買えなくなるじゃないですか。
そうだね。
それ以外のなんか、うん、多分もともとそんなになんだろう、例えば値段も安くないけど、
うん、
まあ、相場に対しては相当安いみたいなやつとかが今度狙い目になってきたりとかするかなって思うんですけ ど、うん、
なるほど
ね、そういうところのなんか守備範囲がやっぱある程度なんか、うん、僕もそのだいぶこのロープライスゾーンでずっと戦ってきちゃったんで、
うんうん、
なんかこう守備しきれない、なんかそれこそその、まあ、言ったらブランド古着じゃないですけど、
うんうん、
とかのなんかプライスラインとかを把握してた方が、今はどっちかっつうと、なんか例えばまあ、じゃあ仮に1万円とかで買ったとしても、
うん、
なんか2万円になるやつとかがもう普通にあったらそれ買った方がいいじゃないですか。
確かにね。
みたいな。なんかそれがこう今、1000円で買って2000円にするのもなんか難しくなってきてる感じがあるというか。
うん。
なんかその辺が全部こう、もう今までそれできてたけど、もうそれが2000円で売られちゃってるみたいな、
うん。そういうことだよね。
なっちゃってる感じがあるんで。
う
ん、
はいはいはい。ふなし君みたいに現場に足運んでる人が最終的に勝つと思うから、うん、頑張ってほしいなと思うよね。やっぱり。
まあまあ、なんかもう、うん、リグルのが普通に好きなんで、行くのは、
ね。うん、楽しいのが一番いいよね。
行きたくて仕方ないですね。セール中とかそわそわしちゃってる。
まあ実際俺も今日そわそわして行っちゃったわけですけども。
なんか今日とか、あれ確か10日から、うん、昨日からだったんで。
そうそうそうそうそう。
で、今日祝日だったじゃないですか。
うんうん。
だからなんかもう、で、僕も今日遅い時間に行ったんで、
な
ん
か
もう
早く行かなきゃって思ったんでしょ。
そうなんですよ。もうダメだみたいな。いや、もう行く前から割とそういう、うん、なんか、もうそういうハンターが、うん、まあ、もう荒れ地の荒野だろうなとは思いながら行ったんですけど、
うんうん、
あとまあなんかセカスト 20% とかでちょっと甘いっす。
そうだよね。甘い。それは普通だなって思っちゃうよね。
30% ぐらいからもう 50% とかまで行ってくんない、うん、ちょっとなんか興奮度はちょっとあんまりバカバカ買うありにならないっすね、
うん、そういう意味ではやっぱりねトレファクの方が強いんだよね。
なんかトレファクいいですね。うん、僕近隣ってかあんまトレファクないんですけど。
あ、そう。
トレファクディグれないんですよね。なんか近くの。
あ、そう。
あ、でもあれだな。まあまあ、うん、まあぼちぼちって感じですからね。
トレファクはね、あえて目を聞かせてないみたいなとこあるよね。
あ、でも。セカストよりはちょっとざるみはあるっすね。ちょっと抜けてる感じがあるというか。
多少ね。
あとこう、それこそ、牧人くんも前言ってましたけど、こう、うん、通年セールゾーンみたいなのあるじゃないですか。
そうそうそう。
もう常にこう、うん、ここはもう、あの墓場ですみたいなのあるじゃないですか。
そうそうそう。売れなくて落ちてくるものがたまる場所っていうのがあるよね。
そこが、なんか割と、うん、いいのみたいなのが、こう、落ちちゃったりとかしてる可能性があるっすね。
うん、あ、これ誰も目つけなかったんだっていうのがあるよね。
そうそうそう、本当に、うん、あるっすあるっす。
今日もあったんだけど、実際それがあったから買ってきたんだけど。
そう、それはなんかやっぱセカストとの大きい違いだなっていうか、うん、セカストってこう、ね、数年セールないじゃないですか。こういうなんかたまにやったりとか、
うん、
たまにこう突如セールラックがまあ、
うん、
ちょっと出るみたいな感じはあるっすけど、
うんうん、
なんかやっぱトレファクはそこがなんか通年ゾーンはやっぱ一回チェックすると意外とお得なやつがたまに紛れてたりするんで、
うん、トレファクに結構最近毎週レベルで行ってたから、
はいはいはい、
まあそんなに買ったり買わなかったりだったんだけど、その棚把握しちゃったんだよね一回、
うん、
最近一回もうすでに棚スキャンが終わっちゃってたから、その在庫把握状態になっちゃってたから、うん、だから今日はそのセールになってるということでセカストだけにしようかなとか思ってたんだけど、
はい、
セカストでやっぱりあんまり、ゲットできなかったから買いをしたんだけど、はい、あ、やっぱトレファク行って帰ろうと思ったらやっぱトレファクにいいのあって、うん、やっぱ安定感あるなと思って帰ったんだけどね。
在庫把握しててもなんか、いや、そうそうそう、今日は変わってる可能性あるなとか思っちゃいます、
うん、
もはや。
そう、前回レギュラーラックにあったやつがさっき言ったあの落ちてきたラックに移動してないかなって見てみたら、移動してきてるのが何個かあったりとかするから、
あ、確かにあるっすよね、
うん、あ、
なんか値段張り替えられてるみたいなやつとかたまにあるっすよね。
50% オフの反抗してあるとかね。
確かに前回迷ったけど、うん、やっぱこの値段だったらちょっとなみたいなやつがたまにあるっすよ。
そうそうそう、
落ちてきちゃってる時
あるんだよね。
いや、あるっすね。
それが素晴らしいんだよな。
そう。
あれ、やっぱ俺、トレファクかな。
トレファクっすか、やっぱ。
うん、トレファク派ですね。
僕は、それで言うと、今日でも、あれなんですよ、うん。ワットマン行った。
あ、ワットマンもやばいセールなんだよね。
ワットマン、やばいっすよ。うん、ワットマン全品 50%
そう。 それ、あの、強い服も 50% オフってこと？
いや、もう、あれないですよ。対象外なし。
うわ、すごいな。
やばいっす。でもなんか、それで言うと、ワットマンは、こう、うん、馬力のある服が、言ったらあんまないっていうんですよ。デフォで、そのセカストぐらいのレベルだったら、もう、やばいことになってるっすね。ヴィンテージとか多分、一気やで全部なくなっちゃうみたいな。
ね、そんなバカな会社ないよね。
そうなんです。なんか別にそういう、なんていうんですか、ショーケースレベルみたいな服とかは、うん、そもそもないんですよ。
そういうことだよね。だからできる
っていうこと
だよね。
高くても多分、うん、2、3万ぐらいしかないみたいな。あ、多分2万ぐらいか。
でもそれが半額になるのやばいよね、ちょっと。
やばいっすね。
よくやるなって感じだ。すごいな。
そうなんですよ。結構だから、たまに、なんか大体毎月ちょっと貼ってたんですけど、今年は。うん、まあなんか大体年始に 50% やって、みたいな感じで、うん。でなんか、そしたら確か次の月も 50% やってて。
あ、そう。
だ毎月なんかしらやってんすけど、うん、その後大体 30% とか、うん、で結構短い期間、3日間とか、
うん、
週末限定 30% とかなんですけど、はいはい、今回多分夏の大処分みたいな感じで。
うん、そうなんだ。
もう全50なんですよ。
すごすぎる。
これえぐいっすよね。
えぐい。
なかなかこう、ごセール対象外とかあるじゃないですか。うん、やっぱこう、高いやつとか、うんうん。もうそういうのもう一切なしで、もう、問答無用の 50% オフで。
それはもうあれだね。全スキャンしなきゃいけないから逆に大変だね。
確かに。でもめっちゃ、やっぱ 50% 全部ってやっぱ熱、うん、熱いっすよ、マジで。
熱すぎるよね。
感覚を狂いますね、ちょっと。
うん、だって、もう2000円超えたら、見ないじゃない。まあ、なし君は最近はちょっと違うかもしれないけど、はい、僕とか、まあ、センベロファイターの帽子をかぶって考えると、やっぱり、1980円ぐらいからもう躊躇し始めるじゃない。
そうですね。ちょっと高いですもんね。
う
ん、
そうだよね。うん、だけど、それが、まあ、1000円台という区切りで見ても、39% ぐらいまで対象に入ってくるってことだから。
確かに、センベロ目線で見てるとき、39% ってもうめっちゃ高いですから、
うん。高い、あの、既製服だよね。
やばいっすよ。
古着として見てないっていう感じ。そうだよね。
これは相当、うん、相当良くないと買えないですもんね、39%。
そうだよね。39%、うん。だトレファクとかも
39%って、ね、これはいいぞみたいな。
そう、もともと1万5000ぐらい超えてるなって感じのものばっかり、ね、
うん、あ、そうですね。なんなら一回検索して結構なんかプロパーめっちゃ高いみたいなまでいかないと買えないぐらい高いです。
そうだよね。うん、そう、はい、確かに。そこ見てこれはお得だって確認しないと買えないっていう、ね。
そうですよ。あ、定価1万後半ぐらいじゃんみたいなぐらいになんないとちょっと買えないぐらい。
そうだよね。
のやっぱエース級がもう1900円ぐらいにめり込んでくるんで。
そうだよな。
確かに4000円ぐらいまで確かに見れるようになるんですよ。そうすると。
なるってことね。余裕で。すごいな。ワットマンって、なし君はどこのワットマンに行ってんだっけ？横須賀まで戻る。
ワットマンはね、あ、まあ横須賀に行くタイミングがあれば、横須賀はもちろん、なんか2個ぐらいあるんですけど、うん、あ、まあ3個ぐらい正確にあるんですけど、うん、まあ僕がこう行ける範囲の守備範囲では。2カ所ぐらいで、うん、まあ、行ければ行ってるんですけど、
うんうん、
と最近だと、まあ、横須賀戻り途中だと、なんか横浜の微妙なとこにも1個あって、
うん、
そこもたまに、それこそそういうセールの時は、行けるタイミングだったらチェックしたりとかするんですけど、
うん、
最近っていうか、まあ、こっちにいる時だと、
うん、
もう、ギリギリにあるんですよ。ワットマンってそもそも神奈川県にしか存在しない、はいはいはい、東神奈川エリアにしか存在しないと言われてる伝説のリサイクルショップなんですけど、
本当にあるかどうか定かじゃない古着屋で、
そうです、幻のセレクトショップなんですけど、
うん、
でもギリギリなんか、まあ、エリアで言うと川崎とか、
うん、
あるんですよ。もう、ギリ東京と神奈川の間ぐらいにあって、うんうんうん、で僕割とこう、うん、神奈川寄りの東京なんで、
うん、
住まいが、
はいはい、
全然なんかそこ2個ぐらいあってちょっとまあ遠いんですけど、うん、若干、
うん、はい、
けどやっぱ 50% は行く価値あるっすね。
あ、まああるよね。
そう、はい、うん、50% だったらなんかたまにちょっと今日なんかちょっと遠い方行ったんですよ、
うんうん、
ちょっと遠い方に行ってみて、
うん、
結構まあ変えたんですけど、
うん、
今もう一個近い方が、 ちょっとね、ギャルソンがちょっと前に行った時に、ギャルソンめっちゃあったんですよ。多分同じ人がもう大放出してて、
あ、したんだろうね、
多分ギャルソン好きな人って多分ギャルソンばっか着ると思うんですけど、うん、同じぐらいのサイズのギャルソンがめっちゃあって、で、なんかまあ、今高くないんですけど、まあ、うん、まあ、なんか、買うのはないぐらいの感じだったんですけど、
うん、
50だったら全部買ってもいいなみたいな、
全部買った方がいいけど絶対もう買われてそうだねそれは。
そうなんですよ。でちょっともうね、そわそわしてるんですけど、ちょっといけるタイミングで1週間ぐらいやってるから、まあちょっと偵察ぐらいに行きたいんですけど。
なるほどな。
そこあんまなんかね、物量もあんまなくて、うん、そもそもなんかいつも毎回期待、あんま期待できないんですけど、
うん、
ギャルソンだけは全部買いたいなって感じで構えてはいるんですけど、
そうピンポイントに狙ってるものがあるっていうのは面白い、それが話だ。
そうなんです。まあだからいつセールが来てもいいように、ちょっとまあ備えてはいるみたいな感じです。
なるほど。
在庫把握して棚卸しに対応してるみたいなところですね。
なぜか店の人みたいな。棚卸し
できるみたいな。
あ、それならここにありましたよみたいな話。
いやマジでそうですね。もうギャルソンの在庫とかだったら全部把握してるんですね。
面白すぎる。いや、ワットマン行ってみたいんだよな。
まあ、なかなかそうっすね。うん、もうマジで、ね、神奈川エリアの人間じゃないと。
なるほど。
普通の時に行くのも、まあ、おすすめっちゃおすすめです。うん、ディグレルっちゃディグレルですけど。うんう
ん、なるほど。
やっぱ、どうせ行くなら 50% とかで。
うん。むちゃやった方が。
そうなんですよ。で、割となんか、うん、シーズン、なんか、セカストとか、
うん、
結構顕著かなって思うんですけど、
うん、
なんかシーズンものみたいなのにこう割とこうちゃんと変わるじゃないですか、
うん、
なんかブランドものは割と固定ですけど、
うん、
それこそこううぞうむぞうコーナーみたいなのが、うん、こうちゃんとシーズナルになるじゃないですか割と。
あ、なるね、うん、
だ今だったらもう夏物でギリ粘るみたいな。
そうだね。
アウターとかはあんまないじゃないですか、
うん、
けどなんかワットマンは割とこう常にアウターとかあったりするんで、
オールシーズン対応してるんだ。
だ今ちょうどなんか夏物を買うにはみたいな感じあるじゃないですか、
うんうん、
なんかまあいい短パンあったけどみたいなあるじゃないですか。
はいはいはい、はい、
けど今だからアウターとかいけちゃうみたいなあるんですよ。
逆に今が狙い目っていうの
あるよ、ね、そうなんですよ、うん、50% で買える、
50% の時にね、
あ、もう夏物ちょっと買うのはなみたいな。そうなんですよ。
なるほど。
そうですね。まあ、してやこう売るってなると、
うんうん、
もう夏物買うのはない。自分が着る分にはめちゃくちゃいい、ね、まあもうちょっとまあもう2ヶ月ぐらい丸2ヶ月ぐらい着るかなとかあるっすけど、
うん、
気持ち的にちょっとまだもう短パンとかはもうなんならもう見ないまであるっす。
そうなるよね。だから観点がその売るつもりではない、ただ自分で買おうと思ってる僕と那須君とはもうそこが完璧にずれてるだろうなっていうのを思って、はい、今日とかもう俺はもうまさに、はい、今がまさに夏の放出時期だから、
そうですね、
夏物を借りに行くぞっていう気持ちで行ってる
ので、なるほど、
うん、そことだいぶテンションが違うだろうな、はい、
まあ、根本夏物があんま好きじゃないっつってもあるっすけど、
ね、ああそうだよね、半袖着ないから、ね、
はい、半袖着ないからそもそもあんま見たくもないんすけど、
なんか半袖シャツがダメとかならわかるんだけど、はい、T シャツとかはね古着好きだといきそうなんだけど、そうでもないっていうところが面白いよね。
そうなんですね。プリン、うん、だからもうプリントティーとかがダメなんで根本。
ああそう、なるほど、
はい、なんかこうなんだろう、2回目着た感じが嫌なんですね多分。また切ってる感というか。
ああなるほど。
そうなんですよ。あとなんかこう、主張してるじゃないですか、
うんうん、
なんかもう好みを主張 してるじゃないですかあれって。
そうだね。
僕は好んでこの柄を着てますみたいな、
うんうん、
あるじゃないですか、
うん、
なんかそのバンティとかにしても僕は、うん、わかんないです、バンド知らないくて着てる人もいるんですけど、
うんうんうん、
バンド好きだから着てますみたいなとか、
まあ そうだね、
そこにこうもうなんだろう、脳内が出ちゃってるみたいな感じに、
うんうんうん、
もう苦手なんですよ。
そうな、あれだよね、なし君が買ってるものってやっぱりそういう匂いがしないシンプルなものが多いよね、
うん、多いですね。
それは思いますね。
な、今 T シャツとかめちゃくちゃこう値段上がったりとかしてるんで困ってますね、うんうん知識がなさすぎるのと、
あ、そこに突っ込んでいけないんだ。なるほど。
買っていいのか全然わかんないし、
うんうん、
なんか、まあ、ちょっと自分も買ってたら多分、あ、これいいなみたいな買えると思うんですけど、
うん、
いいなみたいなのもないみたいな感じの状態なんで、
はい、逆に装置を無理やり勉強してやっても絶対面白くないだろうね。
そうなんですよ、うん、もうだからそこは T シャツ屋さんに任せようって感じです、
ね、そうだよね、そうだよね、
うん、もうそれ以外で頑張ろうっていう意識でしかないですけど。
この間ね、2,3 週間前にトレファク普通に高円寺のいつも行くとこに行ってた時に、
はい、
俺が見てるラックの後ろに男性2人組がいて、なんか結構ずっと喋ってたから、はい、聞こえてきちゃって、はい、なんか何喋ってんだろうなと思ったら、はい、まさにね、古着せどりの先輩が後輩に教えてるみたいなシチュエーションだったの、
はい、楽しそう。
そう、これはとりあえず何も分かんないうちは、
はい、
スニーカー買っとけば大丈夫だからとか言ってスニーカー結構硬いから、スニーカー硬いからって言って、そうこの辺、まあ、トレファクとかでね安く売ってるスニーカー買って、まあ、メルカリとか出せば、はい、利益は確実に硬いから、まあ幅は大きくないかもしれないけど、硬いからこの辺から行くのがいいよとかね、はいはいはい、そういうのを教えてもらって、なるほどとか言ってるシチュエーションに出くわして、
はい、
面白いなと思ってね聞いてました。
やばいっす、スニーカー硬いんですね、
うん、うん、って言ってたよそうなんだとそうなんだと思って聞いてたけど
全然変わらないですね。スニーカーもだからなんか、うん、あんま守備範囲じゃないというか、まあ、
あそうだね、
自分が好きなやつとかは全部買う、分かってるよね、全部買うようにして、うんうん、まあ、好きだから安くあったら買って売るみたいなのはしますけど、
うん、そうだよね。
狙ってなんか今流行ってるスニーカーこれだみたいなのは分かんないですね、うん
う
ん
う
ん。
そうだよね。あとね、今日その、古着屋さんいやあるある引きこもごもで思ったシチュエーションがもう一個見て、これはよく俺見かけるんだけど、はい、自分はどうしてもやったことないし気が弱くてできないことなんだけど、
はい、
売りに来てる人がね、
はいはいはい、
査定価格を聞くじゃない、
はいはいはい、
で遠くから聞こえてきて店員さんが、いやーこれはうちでは1万5000までですねとか言ってたから、すごいいいものを売ってたんだと思うんだけど、1万5000で買ってくれるものなんかすごいいいもの
じゃん、確
かに、うん、はい、1万5000ですねって言ってて、でその売りに来たお兄さんはね、やっぱちょっと納得いかないんじゃなくて、もうちょっとなんとかならんかっていうね交渉をしてたんだよね、
はい、はい、
で店の人は、じゃあどれくらいだったら売ってもらえますかねみたいな話とかしてて、
はい、
いや俺ああいう交渉全然できないなと思って、
確かに
売りに行って1万5000ってもし言われたら、まあ確かにもうちょっとで高くてもいいんじゃないかなと思っても、
はい、
分かりましたっていうか、じゃあやめておきますっていうか、その場でこう2択で答え出しちゃうなと思って。
そうですよね、
そう粘るってできないなと思って
でも高くなるもんなんですかねやっぱり。
あでもね、
ちょっとぐらいは
よく何回かそういうやり取りを聞いたことあるんだけど、はい、やっぱりその食いついてくるお客さんに対しては、
はい、
じゃあどれくらいだったらいけそうですかねって聞いてるよ。
ああなるほど、
うん、でそこでやっぱり落としどころを見つけていくんだろうね、うん、
なんかでもありそうじゃないですか、こう例えばその1万5000円とかも、
うんうん、
本当は1万そうだね8000円ぐらいかなって感じだけど、とりあえず1万5000って言ってみようみたいなのはあるんじゃないですか。
でこう
粘られたら、
うんうん、
じゃあちょっと1万でそれで2万とかって言われたら、なんか、うん、あ1万8000ぐらいだったらちょっとまあ
ギリギリ
どうでしょうかみたいなあるんじゃないですか。
あでもあると思うね。でもああいうそうだね、チェーンのお店さんとかは多分すごいがっちりシステムでお金が出るようになってるんだと思うんだけど、はい、このブランドでこれでこの状態だったらこれぐらいっていうのが、
はいはい、
まず一般的なのが出てきて、
はい、
それを提示した上で交渉に入ったら、うん、役職に応じてここまでは許されてるとかなんかあるのか
なと、
いろいろ考えちゃう
まあでもそうっすよね、絶対あると思うんですけど、うん、その辺のバランスみたいなのは、
そうそうそう、見かけてね、あれできないなと思ったりして、ちょっと興味
深い。確かに、なんかもう他で査定するぐらいしかできないぐらいですか、なんかこう、じゃあ一旦ここ保留にして他で査定するで、うん、高い方で売るとかしかできないですよね。
う うん、そうだよね。
なんかそこでごねるができないですよ、ね。
できない。気が弱いんだよな。
でもなんか一旦行ってみるはいいんじゃないですか。なんか逆にもう、もうそこは諦めて、こう、もう一旦ダメ元でもうちょっとなんとかならないですかって言うようにするみたいな。
うんうん、
思えば。で、なんか、まあ、もう、ダメ。もう、その値段である程度納得してるんだけど、
うん、
一回言ってみるみたいな、気持ち大事っすよね、多分。
うん、そうだよね。
あ、でも、なんか、言い方もあるっすかね。ちょっとこう、うん、いや、これもうちょっとにはなんないのみたいな。ちょっと強気で言った方がいいんですかね。ちょっとなんか。
そしたら、店員さんはちょっと気分悪いだろうね。
でもなんかこう、柔らかくいくと、なんか断られそうじゃないですか。
う
ん、
まあそうだよね。
いやー、ちょっとこれどうにかなんなんかちょっと笑いながらとか言ってたら、なんか、いやー、ちょっとこっちもこう厳しいっすねとかってかわされて終わる気がするっすね。ちょっとなんか、納得できないみたいな感じがやっぱあった方が、うんね、もしかしたら、じゃあ、みたいな、なりかねないなって思うんですけど。うん、
家電とかだと、その、家電を買うときね、だから安くなんないですかねって逆の立場でこうやるときって、あの他の店だとこうだったんですけど、これはまあ絶対やった方がいいっていうのは分かるんだけど、
はい、
他の店ではこんだけだったんだけど、ポイントこんだけつけてくれって言ったんだけど、どうですかねっていう交渉はありだと思うんだけど、
はい、
自分が売るときにはできそうにないなっていう感じ。
難しい。いや、確かにこう言うんですけど、僕もまあ売ったことないですけど、
うん、
僕もまあ無理っすね、絶対。なんかもう、うん、あとなんかこう、そこまでして、こう、
うん、
まあわかんないです。だから僕もその、よし、これを売って金にしようみたいなのに持ってったことない、ないっていうか、うんうん、古着売った時もなんかこう、うん、それこそ実家のもうなんか不要品をかき集めて売るみたいなの、
うん、
だから、なんかある種、いくらになってもいいみたいな、
いや、そうだよね。
時が多いんで、
うんう
ん、むしろなんか、5000円とかやったらラッキーみたいな。
ああ、
確かに。
俺もせんべろで基本的に買ってるものを、
はい、
あの着なくなったから売りに行くっていう時は本当に100円にでもなればいいなぐらいの感じで持ってってるから、
なんかそうですね、そこでなんとかなんないのかってならないっす
よね。ならないよね。でそれが時々1000円以下で買ってるのに400円500円とかなったりするから、
確かに、
うん、
ラッキーって、
うん、なんだ結構実質300円で買えたってことになるなみたいな話になるよね。
確かに
時を超えて、
はい、買い取りで出してんのにそれだったら結構なことっすよ、
うん、
マジで。
いやそうだよね、
だってもうその売るコストがあんまかかってないんで。
そうだよね、うん、
でしかも来てるわけじゃないですか、そもそも、
うん、そうなんだよね、元しっかり取った後ちょっとお金が返ってきたっていう感じだから。
本当っすよ、お釣り返ってきたみたいな。
そうなんだよね、うん、こんな楽しいことがあっていいのかって思っちゃいますよね。